では、北総関数論の第8回の、解説を始めたいと思います。前回は、級数、一般の級数という話をしました。今日は特に、べき級数という形のものに限った話をまずします。で、それがまあ教科書で 3.2 節、この講義ノートでも 3.2 節というやつです。で、その後、べき級数の性質を使って、べき級数で定義されている関数は、まあ、級数が収束するならですけれども、解析関数である、正関数であるという話をしたいと思います。はい、ではまず始めます。で、44ページの、3.2 節、べき級数というところです。で、前回とにかくその普通の級数をやったのに、今度はべき級数をやりましょう。ということで、定義 3.2.1 を見てください。べき級数または正級数と呼ばれるやつですけど、まあ、複素数の数列 an っていうのがあると。これが係数に相当します。から α っていう複素数があります。で、z っていうのは関数 fz の引数みたいなつもりで、変数 z のつもりなんですね。で、an と z-α の n 乗をかけて、n が0から無限大まで和を取る。こういう形のやつを Z のべき級数と言います。で、まあこの級数が収束するような Z の全体を級数の収束域とします。で、ここに書いてあるように、まあべき級数の中心というのがこの α ですね。まあこれを Z イコール α を中心とするべき級数と言ったりします。で、まあそれだけのことですね、べき級数っていうのは。だから定義としては特に変なことはなくて、単にこういう定義をしましたというわけです。ところが、これを使うと非常にいろいろいいことが出てくるという話なんですね。で、今日のところはちょっと講義ノートは多いけども、多分内容はですね、それほど難しくないんじゃないかと思うので、どんどん行きたいと思います。で、まず、一つ目、命題 3.2.2 ですね。教科書にもしっかり書いてあります。教科書の定理1ってやつですけど、で、これ何言ってるかというと、今考えているこのべき級数ね、これが z イコールベータというところで収束したとします。それは仮定です。そうすると、z と α の距離が絶対値ね、z-α の絶対値、つまり z と α の距離ですね。これが α とベータの距離よりも小さいようなすべての z でも、このべき級数は収束します。これが保証されますというわけです。で、しかも、この収束は絶対収束であると。絶対値を取って和を取ったって収束する。そういう意味の絶対収束だというわけです。で、これも証明を見れば、教科書にも書いてあるし、その下にも書いてあるけど、全然難しいことはありません。とにかく、このべき級数が z イコールベータで収束するんだから、an とベータ引く α の n 乗っていうやつを n で足したやつが収束するんですね。で、とにかく級数が収束するんだから、級数の中身が0に行ってくれないと、絶対収束しません、級数は。だから、an の絶対値かける、ベータ引く α の絶対値の n 乗っていうやつは、n 無限大にしたら0に行くはずです。3.2.1 は絶対成り立つはず。で、そしたら、まあこれちゃんとイプシロン n 使ってできますけど、まあ大体いい加減に言うと、3.2.1 が成り立つということは、とにかくこいつが極限がね、ゼロなんだから、とにかくなんか非常に大きな n ではですね、この an の絶対値と β-α の絶対値の n 乗をかけたやつは、なんか1以下とか大きな数 m 以下になってるはずです。で、分母をちょっと割り算して書いたのが 3.2.2 です。だけどこういうふうに書いちゃうと、結局、なんか an っていうのは β-α の絶対値の n 乗分の1みたいな振る舞いをしているので、もともと考えてた級数っていうやつは an かけるこの z-α の n 乗だったと。で、この 3.2.2 を掘り込んで考えてやると、結局、こう fn の絶対値、ね、こう和を取るところの絶対値の中身ですけど、こいつは m かける β-α の絶対値分の z-α の絶対値。全体の n 乗と、そういうようなんで抑えられるってことがわかります。で、この命題の仮定からするとですね、これ何とかの n 乗って書いてるとこは1より小さい数なので、等比級数で収束する。 大体そういう感じの証明ですね。で、一箇所ちょっとごまかしたのは、こういうふうに絶対値を取ったやつが収束したときに、絶対値を取らない元々の級数が収束するのかどうか、そこはちょっと今ごまかしました。で、それがちゃんと収束するっていうことを言うためには、公式列という性質を使わないといけないんですけども、もうちょっとこの講義では時間の関係もあって、それは言っていません。で、教科書の 3.5 節にはそういうことがまあ書いてあるので、興味のある人は見てください。から、僕自身もですね、この講義ノートの先の方に少しそういうことは書いてあるんですけど、3.5 節っていうのがやっぱりあって書いてあるんですけども、でそれが定理 3.5.4 っていうやつなんですが、これ多分時間の関係で飛ばすと思います。だけど、大体のイメージとしてはね、とにかく、3.2.2 というところがキーになっていて、AN と β-α の絶対値の N 乗っていうやつをかけたやつは最終的に0に行くんだから、N が大きいところは、AN の絶対値っていうのは β-α の N 乗分の1、逆数ぐらいで抑えられてる。だから、z-α の N 乗、z-α の絶対値が、β-α の絶対値より小さかったら、等比級数的に収束する。というところが大事なところ。はい。これで命題 3.2.2 終わりです。で、これ何言ってるかっていうとですね、とにかく、まあ、アルファからちょっと離れたベータのところで、もしこの級数が収束するんだったら、この半径をベータとアルファの距離にとって、中心アルファの円を書くと、その中では全部収束してますよっていうことを言ってくれてるわけです。で、したがってこれ何言ってるかっていうと、こう、ある点で、アルファから離れたある点ベータでもし収束するんだったら、そのベータを通ってアルファを中心とする円の中では全部収束するということがわかるので、今考えている級数がどこで収束するかということを考えたかったら、今そういうベータがどこまで伸びるかを考えてみればいいわけですね。で、もし別のベータ、もっと大きなベータでもし同じことが成り立ったら、今度はアルファ中心で、そのベータを通る円の中全部で収束する。それがずっと繰り返されていきます。っていうことは、結局、じゃあこの級数、べき級数の収束する範囲はどういうことでしょうかっていうと、次のページになります。45ページ。定理 3.2.3 です。結局、なんかどっかで収束したら、アルファを中心にしてその点を通る円の中全部で収束する。っていうことが言えるので、結局、その収束する円の最大半径がどれだけかっていう問題になります。最大半径が無限大の場合、何か有限の場合、そうじゃなくって、結局、最大半径がゼロの場合、どれかですよねっていうわけですね。でそれが定理 3.2.3 で書いてあります。まあ、考えてるね、45ページの上ですね。このべき級数は要するにどれか一つしかないと。とにかく全ての z で成り立つ。または、アルファ、z イコールアルファでしか収束しない。残り全部破産。で、カッコ C。ある正の実数 R があって、z とアルファの距離が R より小さいところでは絶対収束する。逆に R より大きいところでは破産する。まあ単に、まあさっき言ったことと、つまり収束する領域ってなんか円になってるっていうことと、あとは、論理的可能性を3つ。半径が0。半径が有限の R、半径が無限大を書いただけです。で、A はまあ、すべての複素数 Z について収束する。まあ、これ一番いいんですけど、B と C について少しコメントがしてあります。こう、Z イコール α 以外では絶対収束しないっていうようなべき級数があるのかっていうんですけど、あります。例としては 3.2.3 みたいなやつですね。これ、係数が N の階乗になってるんですね。N の階乗ってのはめちゃくちゃ早く大きくなるやつなので、Z が0からちょっとでもずれたら、N の階乗が勝ってしまって、和が収束しません。だから上の B の例になってるっていうわけです。まあ、α イコール0の例ですね。で、C の方ですけど、C の方は定理何言ってるかっていうと、Z と α の距離ね、Z-α の絶対値。これが小なり α、R だったら収束する。大なり R だったら発散する。要するに収束しないって言ってます。Z-α の絶対値が R に等しいときはどうなるかについては、 何も言ってません。で実際吸水によって Z-α の絶対値が R の時に発散するやつもあるし収束するやつもあるし、それから Z α 中心で半径 R の 円上でですね、あるところでは収束してあるところでは発散する、そういうような級数もいろいろあります。でこれは級数ごとにやってみないといけないっていうわけね。ただこの講義ではまあその収束する円のね、収束円のギリギリのところっていうのはあんまり考えません。もう中と外しか考えないことが多いです。で次の定義に行きます。定義 3.2.4 べき級数の収束半径ということですね。まあ、上で C でですね、とにかくある有限の R があって、α 中心で半径 R の円の中では収束、外では発散って言ったんで、まあ、その、この円のことを収束半径、収束円と言って、で、この R のことを収束半径、こういうふうに言います。っていう、それだけですね。あと、収束半径っていうのは、まあ、A とか B の時も使いたいんで、A の時っていうのは収束半径無限大。半径無限大の円っていうのは複素平面全体だから、そこで収束する。まあそういうふうに言いましょう。で、B の時は逆に、こう、収束半径ゼロだと。ね。というふうに言うことにしましょう。っていうわけですね。で、それで、定義 3.2.4 まで終わって、で、前回ですね、級数が収束する、まあ十分条件として、レーショーテストとか、ルートテストっていうのをやりました。でそれをべき級数に使うと以下のようになりますっていうんです。それが命題 3.2.5 です。で、今までみたいなべき級数考えてるんですけど、この比、ね、係数 an のね、n を一つずらしたやつの比を考えて、an プラス1と an、まあ絶対値取って比を取ってますけど、そいつの n 無限大のリミットを考えると。で、もしこいつが存在するならば、存在しないこともいっぱいありますけど、もし存在するならですね、収束半径 R っていうのは B の逆数だっていうわけ。それから AN の絶対値とって N 条項にありますね。やっぱり N 無限大にします。この極限が存在するなら、やっぱり R っていうのは B 分の1だと。そういう命題ですね。で、あとまあ B イコール0の時は R が無限大。B が無限大の時は R は0と、まあそう思ってください。そう思えば上の定理はその場合でも成り立ちますっていうわけです。で、これはもう前回の定理 3.1.13 なんかの応用そのものなんですけども、まあ気持ちだけちょっと変えておくことにしました。これ非常に大事だし、気持ちを分かっておくっていうことが大事なので。で、その証明は 3.2.4 式ですね。この45ページの一番下あたりに書いてあります。証明の気持ち。はい。じゃあこの気持ちを説明します。まずやることは、この命題に書いてある通りですね。an と an プラス1の比、ね、の絶対値取ったやつの極限、これ b と書きましょう。で、これどういうことかというと、n が非常に大きいところでは、だいたいこの比がですね、b だっていうわけです。絶対値取ったやつの比がね。要するに n を一つ増やすと an と an プラス1の比が b だから n を一つ一つ増やすとだいたい an は b が1個ずつかかってくる。 an の絶対値はだいたい定数かける b の n 乗ぐらいっていう感じの等比数列みたいな感じ、だいたいですよ。だからこうなんだから an の絶対値がこうだと思って an かける z 引く α の n 乗っていうのを書いてみると 3.2.5 式みたいになると。まあ、ある適当な定数かける b かける z 引く α の絶対値の n 乗ってなる。等比級数ですから、こいつが収束する発散するっていうのは b かける z 引く α の絶対値が1より大きいか小さいかでわかりますね。で、ということは、これ z 引く α の絶対値が b 分の1より小さかったら、収束する。b 分の1より大きかったら発散する。だから、収束半径は b 分の1だっていうわけですね。で、2番の方も同じです。で、まあ今の議論はとにかく極限ね、an と an プラス1の極限、n 無限大の極限が b だっていうことで、n が非常に大きかったら大体等比級数ですよねっていうことを、まあ、使った証明の気持ちでした。で、極限が、b であると。 ということと、 N が非常に大きいときに比がその B に近いということはちょっと距離がある、ね、少しだけギャップがあるんだけど、そこをちゃんとやろうと思うとイプシロンデルタ法を使わないといけません。でもこの講義ではイプシロンデルタ法を使わないので、それは書いてません。それについては何も言いません。イプシロンデルタ法の解説は一応それを使った証明は46ページに書いてあるから、まあ、興味のある人は見てくださいということです。はい。で、46ページの一番下は中 3.2.6、 さっきも言いましたけど Z-α イコール R、ね、収束半径の収束円の上ではどうなってるか、これは何とも分かんないよっていうことがしつこく書いてあります。で、これで大体ですね、セクション 3.2 のべき級数についてはもう言わなきゃいけないこと大体終わりました。もう前回その級数の一般論をちゃんとやったので、べき級数についてはそれほど言うことはなかったんですね。ただ、どういうべき級数の時の収束半径がどうなのかっていうのは、まあ知っといた方がいいというか、自分でできるようになった方がいいと思うので、教科書の節末問題とかからこれから出題予定のレポート問題をやってくれればいいかなと思います。これでセクション 3.2 の説明は終わりです。ではですね、3.3 節に行きたいと思います。講義ノートでは47ページの上から5分の1ぐらいですか。3.3、べき級数で与えられる関数は正則関数。教科書 3.3 節って書いてあるところです。で、これからする話っていうのはかなり、まあ、その整理してみるとそれほど難しい話ではない。で、理論的な部分も多いので、まあこういういいことがあるんだなと思って聞いといてくれれば、まあ十分かなと思います。ページ数はそこそこありますけども、内容としてはべき級数の続きですから、まあ級数論の続きということで、まあそれほど大変ではないんじゃないかと期待しています。で、まあとにかく始めますね。で、特にこの 3.3 節はもう一番最初に太字で書いてありますけど、一番言いたいことはですね、べき級数で関数を定義するんだと。もし定義すると、そのべき級数が収束する収束円の中では、絶対収束域内では、その関数は解析関数になる。複素関数として微分可能である。っていう、それを証明したい。理解したい。っていうのが一番の、この説の目的です。なんでこれをやるかというと、以前、ね、指数関数 E の Z っていうのを Z を複素数に拡張するときどうするかって言いました。で、実数のときに、Z が実数のときにもうテイラー級数っていうのはあるから、そのテイラー展開、テイラー級数を使って、実数を複素数 Z に拡張したらいいんじゃないのかなとかいう話を少ししました。で、そうやると実は、複素関数として微分可能な関数に、拡張できる。オイラーの公式なんかもそうやったらいいんだよって話を少しだけやったと思うんですけど、その理論的基礎を今日与えることができるというわけです。で、とにかくまず定義 3.3.1 からいきましょう。べき級数で定義された関数ってやつを定義します。単純にこのべき級数として AN×Z の N 乗っていうやつを考える。ね。N イコール0から無限大。で、これ単にべき級数っていうのを形式的に今定義したんですけど、まあ今までの議論で、なんかこいつはある収束円内でなんか収束することが期待されます。もちろん収束半径0の時はちょっとしょうがないんですけど、収束半径が0じゃない正、または無限大っていうのを考えてるから、どっかで収束しますね。で、収束するとすると、まあこれなんか一つ Z の関数を定義してるって思えるから、これ FZ と書きましょう。で、こいつを、もうこのべき級数で定義された関数だというふうに言いましょうっていうわけです。で、あと逆になんか FZ っていうのが与えられて、それが 3.3.1 の式で結びつけられてると。FZ っていうのは AN×ZN 乗の和に等しいっていうのが分かったとします。そしたら FZ はこのべき級数に展開されたという言い方をするというのが定義です。で、その上に書いてた中語ちょっと飛ばしましたけど、アルファを中心にしたべき級数っていうのはね、いつも、z-α を新しい変数だと思うと、z Z プライムだと思うと、Z プライムイコールゼロ中心の給数になります。でも式がややこしくなるから、もう Z の N 乗の形の給数だけ考えることにしておきます。まあ、とにかく上で、べき給数で定義された関数を定義しました。これ単に定義しただけですね。で、これからこういうふうにべき給数で定義された関数っていうのが、どんないい性質を持ってるか。特に最終的には、複素関数として微分可能。そういうことを、まあ、見ていこうっていうわけです。で、まず一つ目。絶対収束するべき給数は、まあ、最終的にはこれ、正則だ、微分可能だっていうんだから、こんなん次の命題言わなくてもいいんですけど、まあ、ちょっと教科書にも載ってるし、横演習だと思って、命題 3.3.2 を書きました。上のように、このべき給数で FZ っていうのを定義します。で、収束半径は0じゃないとします。でそうすると、Z イコール0において、この関数は連続であるっていうわけですね。で、証明はその下に書いてあります。47ページの一番下のあたりに書いてますね。とにかく連続かどうか調べたいんだから、FZ と F0 の値を差を取って、こいつ0に行くってやればよろしい。ね。で差を取ってみるんですけど、Z イコール0だったら、an の和になっているとこの n が1以上のとこ全部消えますから。だから結局差を取ると、和は n が1以上のところで取る。こういうわけですね。で、z を0にしたときに 3.3.2 の右辺に出てるこの和が0に行くということを言えばよし。ね。で、もうあとやることは簡単です。収束半径が大文字の r だっていうことを使って、で、そのとにかくこのね、an×z の n 乗ってやつをなんとかうまいこと変形して、で、割り算をして、で、やっていこうっていうわけです。で、具体的にはですね、とにかく収束半径が大文字の r ですから、大文字の r よりちょっと小さい小文字の r においては、この級数は絶対収束してる。だから 3.3.3 の式が成り立つっていうわけです。で、さらに、このさっき書いた 3.3.2 の差の式ですね。これを Z の絶対値がこの小文字の R よりさらに小さい時を考える。で、それを AN×Z の N 乗っていうのをわざわざですね、AN×R の N 乗×R 分の Z 全体の N 乗ってこう書きます。3.3.4 のように書きます。で、絶対値取ると 3.3.5 になります。三角不等式使って。で、48ページ見てほしいんですけど、ところが、今、Z っていうのは、Z の絶対値 R より小さいってしましたから、こいつは R 分の Z の N 乗っていうのは R 分の Z より小さいですね。でそういうふうに入れてしまって、で、残るのは AN の絶対値 ×R の N 乗っていう和なんだけど、これは収束する有限だっていうのを 3.3.3 で言いました。だから結局 3.3.6 が成り立つよ。これよく見ると、FZ と F0 の差は、まあ、A っていう定数かける R 分の Z だと。Z0 にしたら0に行くよね。だから連続だよねっていうわけです。で、命題 3.3.2 が証明できました。で、まあ、これがウォームアップみたいなもんで、次に、べき給数についてすごく大事な定理を証明します。定理 3.3.3 です。何言ってるかというとですね、とにかく2つ別級数がある。係数が AN になっているべき級数と BN になっているべき級数が 3.3.7 のようにそれぞれあります。で、とにかくこいつらは正の数 R 以上の収束半径を持っているとします。でさらに、その収束半径の収束円の中では、とにかく 3.3.8 が成り立っている。これは Z の関数として全く等しい、高等的に等しい関数であるとしましょう。そうすると何が言えるかっていうと、このべき給数の係数は全部等しくないといけませんっていうことを主張する。これが定理 3.3 です。3.3 です。で、これの使い方ですけど、その今の定理の一番最後の下に書いてあることですね。ある関数 FZ がべき給数で表されるとしたら、そのべき給数の係数は一通りに決まってしまいますっていうわけです。 なぜかっていうと、上のように AN と BN を係数とする2通りの表し方があったと仮定すると、今の定理から実は AN と BN は全部等しいっていうことが分かってしまう。だから FZ を表すようなベッキュー数の係数は一通りしか一通りに決まってしまうっていうことが分かります。こういうわけですね。これが定理 3.3.3 です。で、これは要するに何言ってるかっていうと、まあ、これからやっていくことですが、ある関数 F っていうのと、それをべき級数で表した時の係数 AN っていうのが1対1対応していると。AN っていうのは当然 A1、A0、A1、A2 全部ひっくるめてですけど、係数の全体と元々の関数が1対1に対応してて、元々の関数を決めれば係数が決まる。係数を決めれば関数が決まる。そういういい関係になってますっていうことを保証する定理です。で、証明についてはその下に書いてある通りで、特に難しくありません。とにかく、実数の低い、n の低いところが一ところから一個ずつ証明していきます。まあ、そこに書いてると思うので、まあ、あとはこれを見てください。大丈夫だと思います。で、まあ、ここまでで、べき級数の性質をある程度見てきたんですけど、もう一個ぐらい見ます。で、まあ、このあたりがべき級数、もう一個、二個、三個かな。とにかくこのあたりがべき級数をやる、すごく便利なところなんですね。で、まず、定義 3.3.4 っていうことをやります。項別の和とか、項別の差、項別の積、項別微分、項別積分の定義をやりますっていうわけなんですね。この48ページの一番下のあたり、定義 3.3.4 を見てください。で、とにかく係数が AN と BN になってる級数が2つあったとしましょう。で、今のところまだ収束性は考えません。収束半径が何かとか考えない。形式的な定義で考えます。で、この時に 3.3.11 っていう和を考えます。これどういうことかっていうと、AN プラス BN っていうのを係数にするべき級数。AN 引く BN っていうのを係数とするべき級数。そういうのを考えます。これ収束するかどうかはこれから考えるんですけど、こいつらを形式的にこの2つの級数の項別の和、項別の差と言います。どういう意味かというと、Z の N 乗っていう項、ね、共通項でくくって AN と BN の和とか差を考えているので、項別の和とか差というわけです。それから、形式的にこの2つのべき級数の積を取ってみて、Z の N 乗の係数がどうなるかっていうのを書いてみると、3.3.12 っていうのが出てきます。これ皆さんちょっとやってみてください。一般の時にやるのがうるさかったら、二つのべき級数をかけて、z の0乗、z の1乗、z の2乗の係数がどうなるかぐらいをやってみたら納得できます。とにかく 3.3.12 になります。で、3.3.12 を使って、この cn を使ってですね、cn かける z の n 乗っていう級数を新たに作ります。これを、このさっきから考えている係数が an と bn になっている級数の項別の積と、そういう風に言います。で、さらに微分と積分もやりましょうっていうわけですね。an かける z の n 乗っていうやつを形式的に和の中身微分すると、3.3.13 の最初の項になります。ね、an はそのまま。z の n 乗微分したら、n かける z の n 引く1乗になりますね。で、それ最初のやつ。で、これを項別微分したやつと、こういうわけです。で、同じように、z の n 乗を積分したら、n プラス1乗分の、n プラス1分の z の n プラス1になりますね。だから、3.3.13 の後ろの方のやつっていうのは、形式的に今考えている an かける z の n 乗を積分したやつです。これを項別積分の結果と、こういうふうに言います。で、このあたりは収束性はまだ何も考えてません。ともかく形式的に級数が2つ与えられたときに、こいつらの和とか、積とか、差とか、それから項別微分の結果というのを、もう普通に形式的にやったというわけです。 で、これからいよいよこういう演算がどういう時に許されるのか。級数のは極限が絡んでるんですけど、極限まで含めてどんなに正しいのかっていう話をこれから見ていきます。で、さて、では今まで項別の和とか積とかいろいろ定義したので、これがどういう性質を持っているか、収束性まで含めた議論をします。まず一つ目、命題 3.3.5、49ページの上から3分の1ぐらいのとこですかね。それです。今までみたいに係数が an と bn になっている、別級数考えて、それぞれ収束半径が r1 と r2 だったとしましょう。で、こいつらどっちも正だとします。そうすると、r1 と r2 の小さい方、ね、それを大文字の r と定義します。そうすると、z の絶対値が r より小さいところでは、3.3.14 に書いてある、項別の和、項別の差っていうやつがちゃんと収束します。とこういうわけです。で、かつ、収束するだけじゃなくって、まあもうほぼ当たり前ですけど、3.3.15 は成り立つ。っていうわけですね。で、3.3.15 は当たり前ですけど、一応主張していることは、左辺と右辺で違うわけ。その下の中位に書いてあるとこですけど、左辺は、とにかく AN たす BN っていう係数をまず足せと。で、それに Z と N 乗をかけろと。で、かけた後で N を0から無限大まで和を取れって言ってます。右辺の方は、3.3.15 の前半のね、右辺の方は、今度は、AN と Z の N 乗をかけて、先に N が0無限大まで和を取ってしまえ。で、それとは独立に BN と Z と N 乗をかけて、また0か L まで和を取ってしまえ。で、先にこう無限だの、無限和をやっちゃって、二つともやって、最後に足すっていうのが右辺です。左辺の方は違うんですね。それぞれの係数を先足してしまって、で、無限和は後からやれって言ってるんですね。で、その二つが結局等しいよって言ってるのが 3.3.15 と、こういうわけです。で、まあ、そのあたりの、な、注意などを、その下で 3.3.16 あたりでこんな例もあるっていうことが書いてあります。まあ、これもほぼ当たり前ですよね。でも、要するに、級数の2つ持ってきたら、こう、それぞれ Z の N 乗の係数だけ先足しといてから、後から足しても一緒やでって言ってるわけですね。で、項別の積についても命題 3.3.6 っていうのがあって、やっぱり同じようなことが成り立つっていうわけです。もうそこに書いてあるから、もうわざわざ読みません。けど、R1 と R2 の、要するに小さい方、だから2つの級数の共通の収束円の中では、やっぱり積がちゃんとできると。2つの級数の積は、さっき作った CN っていうね、その係数を持って作ったべき級数と同じになるっていうわけです。だから普通に、さっき定義した項別和の、項別の和とか差とか積分、積ですね。とかいうやつは、非常に意味があるということを言ってるわけなんですね。さて最後にですね、50ページというところに行って、まあ、この説の最終目的である、大事な定理を証明します。定理 3.3.7 っていうやつですね。教科書に書いてある定理をちょっと2つ引っ付けましたけど、まあそういうことです。で、まあちょっと中身見てみましょう。定理 3.3.7。FZ として、係数を AN とするべき級数を今までみたいに考えます。収束半径は大文字の R で、これは正だとしておきましょう。で、この時にさっき形式的に言った項別微分っていうのを作ります。そうすると、この級数 an×n×z の n-1 乗っていうやつです。こいつは収束半径はやっぱり r だと。大文字 r だと。で、かつ上で定義した f っていう関数を z で複素数の関数だと思って微分すると 3.3.18 になるっていうわけです。つまり、項別微分して形式的に作ったやつっていうのは、実は上で定義した fz っていう関数の複素関数としての微分に一致しているということがわかります。ということです。で、特にですね、これ何言ってるかというと、一番下に書いてある、定理の一番下に書いてあることですけども、 要するに今作ったこのべき級数で作ったこの FZ ってやつはですね、その収束円の中、Z の絶対値が大文字の R より小さいところでは微分ができるんだから、複素関数として解析関数である。そういうことを主張している。そういう定理です。で、これが一番最初に宣言したことですね。要するに、べき級数で定義した関数というやつは複素関数として正則ですよ、ということになってます。ということです。で、その定理の下に注意が書いてあります。まあ、3.3.18 っていう式をですね、ちょっとこういう書き方もできるよっていうわけです。まあ、0から無限大のね、和っていうのは本当はどうだったかっていうと、0から大文字の n まで和を取って n 無限大にするってそういうことですね。無限和を、まあ、極限の形で今言ったような形で書いてみると、3.3.18 の真ん中と右側っていうのは 3.3.19 と同じことであるっていうわけです。3.3.19 の左辺は、とにかく小文字の n を0から大文字の n まで和を取って、n 無限大の極限を取って、極限を取った後で z で微分するって言ってます。3.3.19 の右辺、まあ、今度は逆ですね。今度は逆で、この0から大文字の n までの部分和を z で微分して、先に z で微分して、後で大文字の n 無限大に飛ばすって言ってます。っていうわけで 3.3.18 は要するに、この z で微分するという一つの極限操作と、大文字の n を無限大に飛ばすっていうもう一つの極限操作。この二つの極限操作が交換できますということを主張している。そういう定理ということになります。で、これなんかなかなかやっぱりすごい定理だと思うんですけど、証明は全然難しくありません。その下に書いてある通りです。やることはとにかくもう微分の定義に従って、FZ の微分を計算しましょうっていうわけです。ただ、Z で微分するっていうのとなんかその変数 Z ややこしくなってくるんで、ベータにおける微分係数を計算するつもりにしましょう。ね。で、じゃあ同関数の微分係数の定義、計算するよっていうことで、ニュートン証の形で FZ-Fβ、割ることの Z-Bっていうのがあるんで、そいつを計算しに行きますっていうわけです。で、だけど、FZ と Fβ っていうのはもともとべき級数で定義できてるから、差を取ると 3.3.20 の形になると。係数が AN で、Z の N 乗引く β の N 乗ってやつになってる。Z の N 乗引く β の N 乗っていうやつは、因数分解できますね。Z 引く β でくくることができます。因数分解すると 3.3.20 の一番右辺に書いてある形の和が出てきます。で、まあその FZ-Fβ がこうなんで、Z-Fβ 全体割り算しちゃうと、結局 3.3.20 の右辺の和の部分だけが残る。それが 3.3.21 に書いてあるやつです。我々としてはここで Z を β に近づけたいわけね。で、まあその収束のややこしいこと言わなきゃもうこれでほぼできてます。なんでかっていうと 3.3.21 の右辺は AN×Z のなんとか乗とか β のなんとか乗の積が出てるんですけど、Z を β に近づけたら、これ全部 β の n-1 乗になりますね。で、全部で何個項があるかっていうと、これ因数分解した時の思い出せばわかるけど、全部で n 個あります。だから、最終的に 3.3.21 っていうのは 3.3.22 になるでしょうっていうわけなんですね。で、収束のとこはちょっとややこしいけど、これはもう Z が、の絶対値が R、収束半径より小さいとこにあると言ってますから、こう絶対収束している級数に関する性質で、まあこれは軽く出てきます。で、要するにこれ何やったかというと、もう微分係数計算しよう思って頑張ったんですけど、計算できちゃいました。計算した結果 3.3.22 になりましたっていうわけです。これはつまり 3.3.18 が証明されたことになってます。ね。で、こうやってとにかくもう微分係数計算できて、微分できるって分かったから、微分できる関数なんですね、FZ は。だから、 収束炎の内部では解析関数になっている。こういうふうに言えるわけです。で、まあこれが、まあ、一番言いたかったことですけど、まあとにかくべき級数で定義した関数は複素関数として微分可能な正則関数である。そういうことですね。で、かつこれは個別微分した結果。ね、それが 3.3.18 右辺なんですけど、それと FZ をちゃんと微分したやつは同じや。個別微分して良いっていうことが分かった。こういうわけです。で、さっき個別積分も定義したんで、それも似たようなことが成り立つよということで、51ページに書いてあります。命題 3.3.8 ですね。で、まあ、仮定は一緒です。AN を係数とするようなべき級数、収束半径 R、大文字 R でせ。で、これを個別積分すると、係数が N プラス1分の AN っていう係数を持つべき級数ができるんですけど、ただ、まあ、Z イコール0とか、まあ、ちょっと不定積分の定数みたいなもんで一応省いてますけど、Z の N プラス1乗になってますが、とにかくそういうやつが出てくるね。そうすると、こいつの収束半径 R で、で、かつ、その収束円の中では 3.3.23 になるっていうわけです。これ左辺はまず級数の和を取って積分するっていうやつですね。でもそれは結局積分した結果というやつはべき級数でかける、個別積分した結果になるよって言って、そういう定理になるというわけですね。で、まあその命題の中です。下の中ですけど、やっぱりこの和の無限大までの和っていうのをリミット N5 をつく無限大というやつで書き直すと 3.3.24 になりますということですね。だからさっきは微分という極限と、その無限和を取ると N を無限大にするという極限の交換だったんですけど、今回は、積分するという極限、積分というのもある種の極限操作ですから、積分するという極限と大文字の N を無限大にするという極限が交換できるという、そういう主張になってるっていうわけですね。で、これで説明はほぼ終わりです。一番最後に個別積分とか個別微分の効用って書いてあるんで、これをまあ少しだけ言っておしまいにします。で、まあ何を書いてあるかというとですね、個別微分とか個別積分っていうのは級数の形であればいつでもできるっていうわけです。まあ、収束性はちょっと考えないといけないけど、それを気にしなければ形式的にはいつでもできます。そうだよね。Z の N 乗ってやつを微分する。Z の N 乗ってやつを積分するっていうのをそれぞれ書くだけですからね。もうさっきから定義しているようにできます。で、一方で、まあ、微分はまあまだいいんだけど、積分っていうのはなかなかできないですね。できないっていう意味は、定積分とかはちゃんと定義できてるんだけど、積分した結果がどうなるか、原子関数とか不定積分とか呼ばれるやつがどうなるか、こうわかりません。一般には。で、まあみんなのよく知ってる関数でできない。できないっていう意味は、その不定積分が簡単に求まらない例。っていうのは指数関数の方に X 事情が載ってるやつです。ね、こういうのできません。やれって言っても初等関数で書けません。で、困ったなってことになるわけです。で、困るんですけど、まあ、これでまあ、しょうがないから数値的に積分するとか、まあ、なったりするんですけども、個別積分だけはいつでもできるよっていうことが、そこの 3.3.25 に書いてあります。指数関数の方に t 事情が載ってるようなやつを t で積分しますっていうわけですね。で、指数関数のテイラー展開知ってるから、もうべき級数で展開して書きました。一つ目のイコールはそういう風になってます。積分の中にこのべき級数が入ってます。N についての和が入ってます。二つ目のイコールはここでこいつを個別積分やるよっていう決意を書いてあるわけです。本当は先にシグマの和を取ってから積分 t で積分しなきゃいけないんだけど、順序ひっくり返しました。もう各項を t で積分して、積分した結果を N について和を取りますって言ってます。それが二つ目のイコールです。一旦こういう風にしてしまうと思えば、T の 2N 乗の積分みんなできますからね。やった結果は 3.3.25 の右辺だっていうわけです。で、しかも、これは別に悪いことやってるわけじゃない。収束半径、今考えてるこのべき級数の収束半径何か、 指数関数の収束半径なんで無限大です。どこまででも収束します。だから今の命題 3.3.8 によればこの今やったこのイコールは全部正しい。というわけで 3.3.25 の左辺、指数関数の方に t 値乗が載ってる嫌な関数の不定積分というか0から x 前の積分、そいつは実は 3.3.25 の右辺のべき級数で与えられるってことが分かったっていうわけですね。まあ、だから何っていう気はするかもしれませんけど、世の中にはこう分からない関数、分からない積分ってのはもう山ほどできます。皆さん工学部の学生さんですから、将来そういうめっちゃ分かりにくいものを扱うことってのはどんどん出てくると思うんですね。で、そういう時には大抵の方法を使えません。使えないから難しくって、まあ、今まで誰も研究しなかったとか研究してもできへんかったりするわけね。だけど今の公別微分とか公別積分、より一般に級数に展開してしまって級数を公別微分公別積分等をするというやり方っていうのは、まあいつでも大体できます。少なくとも形式的にはできます。だから訳のわからん関数とかが出てきたら、とりあえず級数展開、べき級数に展開する、でとりあえず公別微分する、とりあえず公別積分するなどなどをやってみるっていうのは決して悪いことではありません。でもしうまいこといきそうだったらね、後からこのあたりの講義ノートとか、皆さん買った教科書とか、もっと難しい微積の本とか見て、本当にこれイコールでつないでええんかなって、その時まあ考えればいいと思うんですね。っていうわけで、まあちょっと今日の最後にここで言いたかったことはね、その級数に展開して公別微分とか積公別積分とかやるっていう方法は、まあ、かなり強力だよっていうことです。将来使えるかもしれないから、どっかで覚えといてねっていうわけですね。で、まあちょっとこういうこと言うと科学史の人から怒られるかもしれませんけど、でもニュートンが割とこういうことをシステマティックに始めて、で、ニュートン以来ですね、まあ100年ぐらいめちゃくちゃこう数学物理とか発展したんですけど、まあその後も発展してますが、その発展した大きな一つの武器っていうのが、まさにべき級数とか公別積分、公別微分だったんですね。というわけで、これは大事だから、まあ、ちょっと知っといてもいいよねっていう話でした。で、今日の後半は、ちょっと、複素関数としてはすごく面白くって、なんか熱く語りたいところもあるんだけど、まあ、それほど問題が作れるわけでもないので、まあもう前半のべき級数と合わせて今日解説をしてしまいました。で、まあ、特にべき級数の収束半径等についてはね、少しやっぱり練習しといた方がいいと思うので、レポートで出題しようと思います。ちょっとまだ決めてませんが、今回は久しぶりに紙のレポートにしてみようかなとも思っています。はい、ということで今日はここまでです。まあ教科書のね 3.2、3.3 節にほぼ準拠してやってますから、まあできるだけその小末問題等も見ておいてください。やっといてください。はい。以上です。